どうもこんにちは、大峰です、秘密基地始めました。始めていきたいと思います。クリスマスイブですか。いや違う違う、クリスマスか。これが配信しているのが、25日火曜日早朝のはずなので、クリスマスですね。はい、今ね BGM の方を流しているのがいつもお世話になっているサウンドストライプさんから、曲名を忘れましたが、サイレントナイトですね。はい、もうまんまですを、流しております。で今ね、実はまだ不確定ながら 今のうちに話しておきますが、実はこのコンテンツポッドキャストのネットラジオとして、1年ほど配信していますが、ちょっとテスト的にね、本当は年始からやろうと思ったんだけど、まあ一応テストとして今回のやつを YouTube の方にアップしようと思ってます。理由はですね、前回お話ししたように、ダヴィンチリゾルブの方で今ポッドキャストを収録しているんですよ。今までは音専門のソフト Adobe のオーディションというアプリを使って収録と編集で配信の方まで全部やってたんだけど、それが前回からブラックマジックさんから出ているダヴィンチリゾルブっていうアプリの中に入っているフェアライトっていう機能を使ってですね、収録編集をしてするようになったんですね。でよくよく考えてみたら、このダヴィンチリゾルブはもともと映像系の編集ソフトなので、だったら一緒に映像コンテンツも書き出しちゃえば手間全然かからないんじゃないかなってちょっと思ったのが、この収録10分前ぐらい思いつきまして、まああんまりねこういうコンテンツに対して、YouTube の方で音声コンテンツっていう、まあ音楽以外ではねあんまりニーズはないの分かってるんだけど、まあせっかくなんでちょっと配信してみようかと思っております。うん、たまにね、聞いてくださってる方からね、初めて聞いたけど面白かったっていうね、こうまあお世辞だとは思うんだけど、そういうお言葉もいただくので、ちょっと調子に乗ってね、これも一つのコンテンツに加えられたらちょっとこう面白いかなと、と思ってテスト的にやってみようと思います。でもしいい感触であれば、年始あたりからちょっとこれを YouTube の一コーナーとしてね、毎週配信するのもいいんじゃないかなと。そうしたら、まあ、いろいろね、もうちょっと金銭的にも時間的にも労力的にもいろいろかけられるものがあると思うんで、まあ、ものとして良くなる こともあるのかなと、思っております。はい、まあ、一応それを先に、言ったとして、今回はね、先日僕が見てきたある映画の、レビューと、もう一つは、なんだっけ忘れちゃった、なんだっけ何かです。はい、何かなんだっけ。というわけで今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。本編の方に入っていきます。思い出しました。先日購入というか、届いたあるカメラ機材に関して、話をしていきたいと思ってたんでした。まあ、それはおいおい話すとしてですね、ちょっとオープニングの補足をちょっと一つ、この今話をしているこのコンテンツっていうのはね、動画の方で YouTube の方でご覧になられている方、まあ多分ね、もうこの、あんまりいないと思うんですよ。動画でね、3分強とかの動画を見るっていう人はなかなか稀なので、音声だけのコンテンツを聞き続けるっていうのは、まあよほど推敲の方じゃないといないと思うんだけど、まあ聞いていると仮定して説明をすると、ポッドキャストっていうね、ネットラジオって言われているものが、およそ10年以上前からですねありまして、まあもっともっと前からあるんだけど、ポッドキャストっていう名称がついたのが、まあ、アップルだったかな、 が、名称をつけたのが大体12年ぐらい前かな、からあって、それがまあ一文化として、いろんな方がね、勝手にこう番組を作って勝手に配信してみたいな、そういうのが脈々と、受け継がれてるわけじゃないんだけど続けられてる、だからあまりね、この年齢層によっては世代によっては全然知らないよっていう方もいらっしゃると思うんだけど、でも海外の方ではね、かなりこういう文化が根付いてて、ドライブがてらというか車での移動が多いので、車の中で聞く音声メディアっていうのは結構発達してるんですよ。なので世界的に見たら、まあ日本は結構特殊な方で、ポッドキャストっていう音声メディアっていうのはかなり、メジャーな位置を占めている一カテゴリーです。はい。僕はこれを大体もう10年以上ずっと前から、10年ぐらいか続けていて、いくつか番組を変わったりしたけど、今はこの名前で秘密基地始めましたっていう名称でやってるってことですね。はい。なんでまあ、どうせ人気なかったらすぐやめるんで、YouTube の方は。これ今普段は自分のウェブサイトの方で、毎週配信しています。その場合はまあただの音声データとして配信してるんで、まあ、よかったらお聞きいただければなと思います。はい。じゃあ、始めていきたいと思います。前回じゃない。先日ですね、ちょっととある映画を見に、急遽予約を入れて行ってきました。その映画っていうのは、僕がツイッター、まあ僕のツイッターのね、タイムラインをご覧になってる方だったら、うすうす気づかれてるかもしれないけど、まあドラゴンボールをね、ドラゴンボール、スーパーか。スーパーの劇場版を見に行ってまいりました。はい。もう先に説明をしておくとですね、僕はほとんどアニメを見ないというか、アニメは見てたけど、全然なんかこうあまりしっくりきてない、特に今のやつはあんま見てないんですよ。おそ松さんとか好きやったなみたいな、そういう局所的に好きなのがあったぐらいで、昔からずっと見続けてるのってないんですよ。新しいのは全く見てなくて、漫画だとジョジョは結構好きなんだけど、あれのアニメもね好きじゃなくて、なんか絵が嫌とかね、ほとんど知らないんですよ。で、そんな中でね、もうずっと昔から見続けてるのは数少ないのが、まあ、ドラゴンボールってだけなんで、はい。それは映画見に行かねば、みたいなのがあったんですよ。で、行く前のね、そのレビューとかを見てて、すごいこう、高評価。もう、軒並みでまあ、高評価で、ほとんどまあ、面白くないって意見がなかったので、これはちょっと見に行かないかんべな、ということでですね、急遽思い立ち。つい昨日かな、ちょっとすぐに予約を入れて行ってまいりました。レイトショーで。で、レイトショーなんだけど、会場というかまあ、映画館の中に入ってみると、その思った以上に人が多くてですね、まあもちろん男性が多かったんだけど、その割と若い世代でもその大勢で来られたりしてね、意外に僕が思ってた以上にね、こう、ドラゴンボールってまだ熱があるんだなっていうのがちょっと意外だったんだけど、まあ、それで予告編というかいろんなものの予告をね、10分今日見た後でね、本編の方を見ていったって感じかな。はい。まあね、ドラゴンボールをこれ聞いてくださってる方でドラゴンボール知らないよっていう方は、多分あまりこういらっしゃらないかなとは思うんだけど、まあですね、ストーリーは、まあ、その、本編のストーリーじゃなくて、大元のストーリーの説明は、まあ、置いといて、今回の話っていうのは、まあ、ある意味リバイバルというか、もう、20年ぐらい前の劇場版で登場した、まあ、ブロリーっていうね、キャラクターがいて、それが、ものすごい人気があったんですよ。当時、劇場で公開された時に、非常に人気が出て、その後に続編が2つばかし出たぐらい、まあ、劇場版としてはかなり異例な、キャラクターなんだけど、それがまあだからその20年ぐらい経って今、全く違うキャラというか、なんだろうな。言ってみれば劇場版ってのはパラレルワールド。本編とのつながりは実際にはないっていうね。ちょっとまあそういうコンテンツだったんだけど、今回のやつはどうやら、ドラゴンボールの本質、まあ、精子っていうのかな、 正しい歴史の詩ね、うん、に加えられるキャラクターの一人として描かれているようで、まあ、そこら辺も楽しみの一つだったんだけど、ここは、ちょっと時間の都合上どこからどう話せばいいかちょっと悩むんですが、まあ今10分か、じゃあ話をしていきますとですね、まあ、感想から言うと、そうだ、今回ね、ちょっとネタバレもちょっと、まあ、言うんで、その時は言います、事前に。はい。だから、その時まだ聞きたくないよっていう方は耳を塞いでください。はい。で、僕としては、あと、僕もちょっと辛口というか、自分の勝手な都合だけでのレビューなので、あまり気にしないでほしいんですけど、10点満点中、僕としては、4点ぐらいでした。はい。ストーリーが10点満点中2点とかで、戦闘シーンが、うん、5点とかっていうね、そんな感じでした。はい。ちょっとそこから外れて作画っていうところから見ていくとですね、なんか書評じゃないわ、映画のレビューで見た方が多くはね、作画がすごかったとかって書き込みがあったんで、まあどんなものかなというのはちょっとね、気になってはいたんだけど、僕アニメってあんまわからないんですよ。そのそもそもその要はなんだろう、ものづくりの観点から見たアニメね、うん、仕組みがどうとかっていうよりはそのセオリーみたいなものとかね、そういうものをほとんど知らないんだけど、ね、作画がすごいって思った場面が一卒もないんですよね。わからなかった。強いて言うとっていうか、随分ね、今までの絵とはだいぶ変わってて、確か、作画監督さんが、ワンピースを担当してた方だかなんだか。うん。で、それで、そもそも作画ってのがどっからどこまでのカバーするのかも僕はあんまり分かってないんですよ。単純に絵っていう、一枚の、まあ、動画を一枚一枚こう切り取って、一枚の絵として見てたときって、っていう解釈で聞いていただけるといいかなと思うんだけど、例えばね、その体がね、全体的に丸くなってたなと。体のラインが随分、みんな違ってて。うん。原作では、そのね、主人公の孫悟空とかの、まあ、体とか、まあ、服破れちゃうと、すごい筋骨隆々みたいな、そのゴツゴツした体つきなんだけど、今回のはね、まあ、前編通して丸っこいんですよね。筋骨のそのボコボコがあまりない。どっちかっていうと、こう、中年のおじさんみたいな体型になってて、指も太くなってたりとかね。うん。あとは、初めに気づいたのがね、フリーザが登場した時に、フリーザの尻尾が異常に太いんですよ。先っちょの方なのに異常に太くて、なんだこの、でかい大根は、みたいな感じになってて、そこら辺でも一瞬で、何これって、なったんだけど、だからそれを作画と言わないのかなっていう、言わないのかな。うん、で、ね、まあ、作中の中、悟空とベジータがね、服がもう破れて、ちょっと遠くに、ちょっと避難するようなシーンがあるんだけど、その時の体の線とかはもう、なんだろうな、ズタボロでしたよ。うん。なんかこう、全然筋肉に見えないような、中年男性の体つきみたいになっててね、まあ一応アニメーションさせるためにこう、より簡略化したんだと思うんですよね。アニメーターさん的には。その、動かしやすい、作画しやすいというか、そういうバランスをとってみたいな決めたと思うんだけど、なんか、簡略化されてるように見える割には、あんまりっていう。うん。その、戦闘シーンとかに関して、ストーリーはまあ別にね、ここ話してもしょうがないからあれだけど、まあほぼないですよね。もうドラゴンボールにそこを求めちゃう。原作の方はストーリーらしいストーリーはあったけど、映画とかは 基本ないじゃないですか。もうなんか合ってないみたいな。そこは変わらないので、まあ別にいいとしてですね。はい。戦闘シーンがほぼほぼ大半だったんだけど、うるさい。うるさい。なんていうか、迫力云々はあると思いました。はい。効果音がすごい凝っててね、会場が痺れんばかりにこう、バンバンやってるようなのは、いいなって思ったんだけど、ブロリーさんがですね、非常にうるさくてですね、また叫んでるなみたいな、叫びすぎじゃないかなって思うような感じ、うん、でしたね。まあ、それは別に悪いことだとは思わないよ。全然、かっこいいなって思うのもたくさんあったね。うん、強えなって思ったりとかして、喜んで見てたんだけど、なんでその戦闘シーンが5点って言ったのかな、言ったんだっけ。ああ、そうだ。うん。大きな不満があるからなんですよね。はい。これは、だからネタバレなんですよ。後で言います。はい。ちっちゃい不満から言うと、これも言っちゃあんま良くないのかな。どうかな。やめとこうか、じゃあ。隠しながら言うと、強さのバランスがよ、もう、わからない。うん。全然意味がわからんっていう感じ。設定自分たちで作り変えつつその瞬間に壊してるみたいな、そういう印象でね、なんかもうただの変身ショーじゃねえのみたいな、そんな感じを、錯覚を受けることもありました。はい。そうですね。まあ迫力はあるんですよ。迫力はあるけど、まああとスピードが速すぎてね、追えないっていうよりは飲み込む、なんだろうな、早いで、あまり緩急がないんですよね。うん。なんだろうな、まあ、そんな感じ。あといろいろいくつかあるんです。まあでも、もちろんいいなって思ったのはあるんですよ。いいなって思ったのはさっき言った効果音とか、そのやっぱりこう、なんだろう、パンチの攻撃のね、重みみたいなものがやっぱりきちんとこう表現されてるなとか、はありはしたんですけど、やっぱりこう、劇場版ってね、僕基本的に、そう、言わなきゃいけないのは、僕劇場版って過去に一度も面白いと思ったことないんですよ、実は。ドラゴンボールね。はい。いつもなんかね、なんかこう、しっくりこない感じで終わっちゃうって。まあ面白いっちゃ面白いんだけど、なんかこう、釈然としないよねっていうふうにいつも思ったんだけど、まあ相変わらず今回のもそうでした。うん。それはネタバレの方にもめちゃくちゃ含まれてるんですが、まあそんな感じです。じゃあちょっとネタバレ行きましょうか。これから、約10秒間ぐらい、ちょっと僕がちょっとネタバレっぽいこと言うんで、あんまりちょっと耳塞いでてください。聞きたくない方は。いきます。3、2、1。今回のブロリーってベジータ一人でも勝ったんじゃないかな、です。はい。まあそんなところですね。今のでネタバレって言ったけど、別にそんなネタバレっていうことじゃないですよ。遠回しにネタバレするだけなんで、聞いてもまあ問題はあるけど、聞いてみようかなっていう程度だったら聞いてもいいかもしれないです。はい。じゃあ、次、行きましょう。次は、今ね、実はですね、去る9月の末あたりかな、に、ブラックマジックさんから発売された、小型の 4K カメラ、ブラックマジックポケットシネマカメラ、4K っていうやつがね、あるんですが、あれが、僕、その、8月とか、その前月、前々月ぐらいに、予約を入れてたんですよ。うん。でも、それが全く届きそうにないってんで、その、年内の、その、入荷というか、届くのは諦めたんだけど、それがね、突然、昨日だか2日前だかね、メールが来て、届いてからもう発送しました、的なメールは来てたんですよ。で、一瞬喜んだ。それは、これはクリスマスプレゼントだなと。粋な計らいよ。みたいな、思ったんだけど、 でもね、この、いろいろ考えた結果、今ね、ちょっとあの、引っ越し、事務所の引っ越しの件は以前から話している通りですが、その引っ越しの件、余波がまだ残っていて、まあ結構来月、再来月と結構出費が重なるんですよ。だから、その、今のね、収入っていうのは割ともまあ、高止まりというか、安定はしてきてるんだけど、でも、それを、その、上回ってしまう可能性がある。その、カメラをね、今回、購入しちゃうとっていうか、支払いを済ましちゃうと。もちろんカメラ、その、ブラックマジックのポケットシネマカメラ 4K は、単体だと16万弱だから、それだけだったら、そこまで痛いダメージっていうか、出費ではないんだけど、ただ、まあ、カメラなんで、その、付随する、まあ、レンズだったりとか、あとはまあバッテリーとかね、チャージャーとかもそうだし、いくつか揃えなきゃいけないものが発生するんですよね。だからそれ全部超えちゃうと、30万軽く超えてくるということになると、ちょっとね、今、すごい厳しいなって思って、散々悩んだ。本当にツイッターでもね、いつも情報提供してもらってるケマさんっていう方がいらっしゃるんだけど、システム5のアンバサダーになったっていうね、こうすごい方がいるんだけど、その方からもね、今日ちょっと助言いただいてね、まあ、これこういう状況なんだけど、みたいな。で、いろいろ聞いて、まあ、考えて、その時はね、購入する方向で考えて策を練ります、みたいなことを言って別れたんだけど、まあ、後々考えてみたら、やっぱりね、そういう自分、必要にめちゃくちゃ迫られてないものを購入することによるリスクみたいなのを今負うべきじゃないなと思って、もうなんていうか、キャンセルしようと。キャンセル、まあ、返品か。今ね、僕が前に住んでたところに、前の事務所の方に届いてるんですよ。だから今手元にあるわけじゃなくて、手元にあるっちゃあるけど、前の事務所に届いてる状態。だから全然もう開封も何も一切開けてないのね。だからそれをちょっと残念なんだけど、返品して、また、来年頭あたりに再注文しようかなと。再注文してもすぐ来ないから、多分早くても2ヶ月かかるっていうレベルなんですよ。だからそうすれば支払いの、まあそういった諸々もある程度落ち着いた後だし、そこあたりいけるだろうというところでね、購入しようかなと。また再購入かって今思ってます。かなりね、残念な結果なんだけど、一応まあ悪あがきというよりか、悪あがきではなくて、その明日、ちょっと平日じゃないですか、25日。あ、そうか、明日って今日ね、この番組配信時だ。平日なんで、その時にちょっといつもお世話になってるね、ちょっとクライアントとか、そういう仕事の仲間とかにちょっと連絡を取って、その、案件の都合、区面がつくかどうかみたいなものをちょっと確認してみようかと。一応今クライアントに投げてる案件が2つ、まあ、投げてるっていうか確認のためにね、ちょっと見積もりみたいなもの投げてるやつとかあったりするんで、そこの、是非というか、それも、聞いて、それがもし動くようであって、規模がきちんと決まった段階で可能だと思えばそのまま買っちゃうだろうし、厳しいようだったらもう素直に諦めても、そこはもう返品しましょうよということに今なってますね。はい。まあ、買うことはできるんです、全然。全然っていうか、まあ、できるんだけど、まあ、リスクはね、高い、まあ、愛はするのは間違いない。何が一番嫌かってね、こう、静かな心で、落ち着いた心でものづくりができない、仕事に取り組めないっていうのが一番怖いんですね。嫌だし。やっぱり明日とか、10日後とか、1ヶ月後とかってのを、お金に苦労しないで生きていけるって分かってるからこそ、こう、持てる余裕ってあると思うんですよね。特に個人事業主なんかは。はい。だそこをね、こう、なんだろう。ちょっと、危ない状況で持てってまで、機材なんか購入するってのは、ちょっとそれは違うなと。はい。昔だったらね、買うかもしれないけど、買ってたかもしれないけど、もうそんなね、今ね、新事務所大変なんだから、維持費がすごいんだから、そんなやったら本当に、周りの人に迷惑をかけまくっちゃうからね、そんな感じで今せっかく届いた ブラックマジックのポケットシネマカメラ 4K ですが、ちょっと、購入を一時、断念するであろうってところですかね。はい。まあ、いろいろ話をしてきましたが、そろそろエンディングの方に入っていきますね。うん。まあ、ちょっと早めになっちゃうけど、エンディングの方、じゃあ僕もちょっと先に話をしちゃいます。あ、まあ、多分、あ、うん？違うな。これが、25か。ってことは、これが今年最後の配信ですか？やべえ、これ全然考えてなかったな。どういうこと？待ってください。チェックを。25、次ってことは次、そうだよな。あら。これ今年最後の配信だわ。知りませんでした。ね。はい、まあ、そういうわけで、これが今年の最後の配信らしいので、まあ、皆さんお元気でって感じなんですけども、まあ、良いお年をってね。今、プレゼント企画の商品の、レビューをね、仕事の合間に一生懸命考えてたり、ちょっと準備したりするんですけど、まあ、めちゃくちゃ間に合いそうにないですね。27日に、までに。まず仕事自体が終わってないので、うん。ちょっとね、ライブ配信すら本当はやってる場合じゃないよねって感じです。はい。だからやるとしても、今回はすごいこう、早足で、さっさ、番号を決めて、どんどん次に進めちゃう可能性があるなって感じですかね。うん。配送も年内できるかどうかって感じです。まあ、年内忙しいのはみんな一緒なんでね、これは別にどうこう言ってもしょうがないんだけど、うん、まあそっか、僕は一応仕事納めはね28ぐらい29ぐらいっていうのを考えてるんだけど、うーん、お休みっていうのは全然考えてなかったな。休み入る日はうっすら考えてたぐらいでね。皆さんはどうですか、お休みはいつからかって、まあ、大体は28かなぐらいでもう仕事納めだと思うんですけど、で仕事始めが、1月の5日あたりですか、うん、1月5日、1月6日とかなると思うんだけど、うん、ちょっと僕はこの休みっていうか、まあ、休みいつからはいつまでか分かんないけど、それを利用してちょっとね、YouTube の方の、カスタマイズというか、まあ、リニューアルの準備なり、新しいちょっとコンテンツ、これは業務でのコンテンツなんかをちょっとね、拡充させたいなっていうのがあるんで、そこら辺の準備しようかって今考えてるんですよね。だから全然休みでも何でもないっていう、そう。だからあんまりこうゆったりしてられないっていうか、ゆったりするってことをあんまり考えてなかったな。そっか、これが今年最後の配信になるんですね。早いな。まあ、多分来年一発目の配信はそれこそ1月1日にやるでしょう。うん、やるでしょうから、そっか、まあ、なんて言いましょうかね、まあ、クリスマス、とりあえずクリスマスの話をして試合終わると、本当はね、まあ別に予定もなかったんで、仕事以外に本当はブラックマジックのカメラ、その前の事務所で速攻で開封して、レンズもオリンパスの15万ぐらいするようなね、12から100ミリのね、ズームレンズを買って、もうすぐその場でセッティングして、もう撮影に出かけようって思ってたんですよ。全部ダメになっちゃいました。はい。あ、そういうわけで、そろそろ終わります。はい。今年もありがとうございました。皆さん、良いお年を。さよなら。